エリ先生の魔法講義室。この時間は毎回講師の方を呼んで、私たちと生徒の皆さんで一緒に講談社ラノベ文庫の作品のことを学んでいこうと思います。引き続きこの方にもお付き合いいただきますよ。どうぞ。
はい、大坪ゆかです。今日からよろしくお願いしますね。
なんで枯れてんだよ。
なんでだよ。
先生のイメージは
多分あれかな、今ちょっとイメージ的にバーコードだったかな
ではちょっと思ったけどね。はい、
まあでもあの本当にこれはね、本当にゲストの方によってさまざまなね、あの教師像があるんだなっていうのはね、ここに来て19に来てね、あの19回目の放送に来てだいぶ分かってきましたね。はい、さてさて、そんなわけですね、坪氏と一緒に、講義を進めていく今回の作品は、超神谷優先生、暇な椿先生、それからイラストは篠野先生によるクロックワークプラネットです。
はい、
はい、こちら2013年4月に講談社ラノベ文庫より単行本が発売され、現在第2巻まで発売されているというこちらの注目作品を学んでいこうと思います。はい、ここのね学園にもありますよ。
はい、ありますね。はい、
そしてちょっと今も気になったんですけど、これ、先生が2人いらっしゃるんですよね。2
名いらっしゃいますね。
ということで、なんかまた特別な作品っぽいですね。はい、さてさて、では今日もですね、この作品のことをよく知っている担当教員の方に、この作品についてもっともっと教えてもらおうと思います。それでは担当教員の方どうぞ。
講談社の庄司です。よろしくお願いします。
どうしよう、今私ちょっと、まあ、よく来たよね庄司とか、ちょっと前回のネタを引っ張ろうと思ったけど全てぶち壊されてやめてくれますか、そういうなんかリハにないことを。
一緒に枯れてるんです。
そうすごい今ちょっとデブ寄りだったの。担当ショッキングだったんですけど、だいぶ脱線しちゃいました。担当教員の庄司先生です。よろしくお願いいたします。
はい、お久しぶりです。
よろしくお願いします。
今日やりづれーな、なんかやりづれーな。
超やりやすい。フランクに呼び捨てで。
そう。
え、庄司？飲み友みたいな状
態。この後一杯行くか。
めんどくせえな。もういいですか、進めて。進めまーす。それではですね、早速庄司先生にずかずか聞いていこうと思うのですが、クロックワークプラネット、まずこの作品のストーリーについて、簡単にご説明していただけますでしょうか。
はい、世界がですね、死んでるんですよ。それを歯車で直すんですよ。
ほうほうほう。おに嘘、庄司やりづらいからもうちょっと頑張ってくれるかな。
乗っかってもらうの待ってる。
ちなみにこのクロックワークプラネットってついてるぐらいですから、クロックだから、いわゆる時計が関係あるってことでいいんですよね。
歯車で
再構築された世界ってことですか。
はい、そうなんですよ。世界が一旦滅びかけたんだけど、歯車を使って世界を再構築した。
はいはい、
歯車を使っててなんだって
感じですけど。そうですね、
確かに。
はい、
それは著者さんに聞いてください。おっとそうか、いや僕聞いたんだけど、いや、まあそういう世界であるって言われちゃったんで。そうっすか。
ありました。読んでみてのお楽しみってことですね。
読者さんそれぞれにはい、イメージしていただければいいな
って混ぜていただくということなんですね。
大丈夫かな。
追記でちょっと情報があるので、はい、なんか落ちこぼれ高校生の主人公がいるみたいですね。
はい、
これ三浦直人っていう、
三浦直人と
言
います。
はい、ということで
口絵にもいる三浦直人くんなんですけど、はい、うんうん、まあ、この子が学校ではちょっと冴えない感じなんですけど、
うんうん、
実はすごい機械に詳しくて、うんうん、はい、そんな三浦直人くんのところにある日突然黒い箱が落ちてきました。はい、はい、
う
んうん、その中にいたのはさあ大坪さん、
はい、その中にいたのは品川です。これで品川庄司
からの
女の子です。
そうそう、女の子書いてあるからね。冗談はやめてくれるかな。
はい、
時間が読みづらいから。
はい、す
み
ません。
なんか、オートマタ、自動人形、はい、いいんですか、
はい、
の少女。
そうなんですよ、リューズという、
はい、
一貫カバーの女の子ですね。
あ、こちらの可愛らしい、
またコスプレしやすそうですね。可愛いですね、キャラデザが良いと思います。
はい、はい、この子が現れて、うんうん、で直人くんのことをマスターとして、
はい、
契約します。
機械オタクマスターだから、
はい、
もうあ、そんなひょうなことから2人が一緒になり、
はい、
そしてなんかあの冒頭にもありましたけど、その世界が結構破滅というか大変なことになっていったところに、その作り再構築っていうところがこの多分リューズちゃんがだいぶ関わってくるところですかね。
そうですね、うん、その世界を舞台にいろいろ陰謀とかと戦っていく話です、はい
は
い、
結構ジャンル的にはどうなんですか、その、うん、ミステリーだったりとかファンタジックとか、まあ、世界観がね過去結構あのその機械仕掛けとか、うん、結構こうちょっと破滅へのっていうところだとかなりシリアス要素が強そうには思うんですが、
そうですね、ま
あ、でもイラストすっごい可愛いし、
可愛い、
超女の子も可愛いんで、うん、どんな系のジャンルに属するんですかね、この感じだとストーリーの雰囲気は。
アクションですかね。
アクション、うん、あなるほど、
ハリウッド映画っぽい感じじゃないかなと、
はいはい、お、へ、ダイナミックな感じの、ね、まあ、戦闘シーンというかがあるんですね、うんうん、いわゆる用語がね、うん、あの第2巻があるんですけど、はい、ミュートスクリームとかブラッディーマーダーとか、ね、このザ
中2ですね、
いいぞもっとやれ的な相対起動って書いてミュートスクリームとか、
すごい
すごい読ませ方、これオーディションでね読みづらいタイプね、これね
振ってないとそのまま読んじゃう
タイプのやつね、うんうんうん、はい、っていうのは、じゃあ結構そのこの世界の中ではかなり緊迫したシーンの方が多いんですかね。
そうですね、世界観とか事件的には結構緊迫してるんだけど、でも膝枕もあるよとか、
嬉しい、
指チュパもあるよとか、
えやった
やった、おいお前いい加減にしろ、いいぞもっとやれ、
いいぞもっとやれ
そうそう、なんかあの2巻のちょっとあの最初の方のカラーの方でも結構あの、うん、直人くんが可愛い顔してて、結構キャルンとしたシーンもあるし、肌色もね、
うわ本当だ、
しっかりあるので、そういう意味ではかなりこれはね、
いいですね、
具現化しやすいですよね、これオーディションあるといいですね、
あーるといいですね、
具現化するといいですけどね、そうそうそう、はい、まあ、そんなわけでちょっとあともう一つ気になったんですけれども、はい、実際ですね、もうこの学園でも結構講談社ラノベ文庫いくつも紹介させていただきましたが、
はい、
初かな、作者原作者の先生が2人お名前があったので、
はい、
これダブルタッグでかなりちょっとレアな、ね、そしてなんかあの本自体も結構分厚いから、今まで紹介してきたやつよりも結構分厚くて重たくて、うん、そしてこんなにね設定がすごくしっかりされているので、
うん、
かなりあれなんですかね、このダブル先生ということで超気合入りまくりの喧嘩しまくりのとかいろいろあるんですか、その話ほらまとまらないから、どういう
2人いると、
そうそうそう、どういういきさつでまずこのクロックワークプラレットって、まあ、この設定もそうですけど、うん、お話が上がったのかなっていうちょっといきさつも気になったんですけど、
そうですね、はい、この著者の神谷優さんと今の椿さん、もともと長い付き合いでいらして、
はい、う
ん
う
ん
う
ん、
はい、
で神谷さんが漫画描いたりしてた頃からの付き合いだったそうで、
うんうん、あ、そうなんですか、
う
ん、
それでラノベ描くってなった時に、
はい、
じゃあ2人でやるかってなったんですけど、
はいはいはい、
どっちが原案でどっちが執筆とかいう感じじゃなくて、もう完全に対等にやってらっしゃるみたいですね。
なんかあの1巻の後書きのところにも、はいはい、実際あの神谷先生があの後書きに多分ご自身でイラスト描かれてるから、
そうですね、
描けんじゃんっていう描ける人やっていう、
もともと漫画家でイラストレーターです、
はい、すごい。でね、あのちょっと読んじゃってもいいですか、なんか、はい、神谷です、今回は挿絵までやらせようとした編集の目論みを見事出し抜くことができ内心ほっとしてやまない今日のこの頃って書いてあるこれ実際もしかして最初の頃はこの神谷さん自身で挿絵もっていうお話で進もうなんていう企画もあったってことですか。
やってくださいっつったんですけど、
はいはいはいはい、
ちょうど今ね、
はい、
あのアニメ放送してる某タイトル、
はいはいはい、
で、まあ、自分で本文書いてイラストも描かれたりしてるんで、
はいはい、
さすがにこっちでもっていうのは、
ね、
う
ん、なるほどね、めっちゃ太字でだってフーム断るって書いてあっ
ためっちゃ太字だった
そうそう、
熱烈って
差し絵描かないんならコミカライズしてくれって言ったんですけど、
はいはいはいはい、
うん、断る
断る
いやそうなんですね、
うん、
そうだって編集さんがコミカライズすることになったらよろしくですっていうのもフーム断るとだけ言っておきますねっていう
かっこいいのや
そうっていうのがあったぐらい、へー、まあでもあれなんですかね、実際その、まあ、プロトタイプ編集と の, あのお打ち合わせの方ではもう神谷先生たちがかなり書き込まれてもう作り込まれてるので、あんまりこう口論というかなんかこう NG だったりとかっていうのなくペンは進まれてる感じですかね。
そういうことにしときましょう
正直後でこう1時間詳しく聞くよ はい、さてさて、ということでですね、作品としては時計に関する言葉や時計というワード、そのものが多く出てくるそうですけど、あの今実際の本の方の中でもあの第1章第2章みたいなところもちょっとデザインがね、あの歯車な感じでちょっと時計意識で可愛いかっこいいおしゃれだなと思ったんですけど、
ね、いいデザインですよね、
はい、かなりこう凝ってるこだわりのある感じの、はい、本になっていますけれども、あの元々大事な要素としてこの作品としてこう時計とかあのその機械仕掛けというところではこだわり捉えてたんでしょうか。
そうですね、はい、なんか一巻の後書きに、
はいはい、
頭に書いてあるんですけど、
はい、
アイディア浮かんだきっかけが、はい、なんか機械式時計見てだったらしくてですね、
神谷さん自身もご自身も多分機械時計好きなんですかね。
そうですね、
なるほど、はい、
そっからインスピレーションを得てこんな世界が歯車でできているっていう、そこまで広げちゃったっていう、
すごいですね、
すごい本当に。
これでもなんか普通に劇場版系とかでもね、なんか
全然
具現化ね、もう時間なんだって。だから大坪選手の次週もやりますから、はい、あのその時には朗読っていうところでの あの公開オーディションがあれやったそこでね、あの花澤さんから役を取りましょう勝手にもうどんどんやる言い過ぎ言い過ぎさあさあさあということで、では最後に、まあ、あの庄司さん先生からも、この作品のもう魅力というか、うん、作品のこと一つ一押しメッセージをお願いしてよろしいでしょうか。
はい、
はい、
そうですね、魅力で言うと、はい、とっても面白い作品なんでよろしくお願いしますってことなんですけど、
はいはい、
ちょっとこの場を借りて、
はいはい、
神谷さん椿さん三冠原稿早くください。
やべえ、すげえ、すげえ、
オフィシャルな仕事、
こんなメッセージも載せられるラジオなんですね、素晴らしい。
これ、はい、この収録の段階ではまだいただいておりませんので
煽ってる煽ってる、
胃が気にく
るなるほど、じゃあ先生たちも頑張ってくださいはい、ということで、本日は担当教員の庄司先生に庄司に、クロックワークプラネットについていろいろと聞いていきました。庄司先生本当にありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
次回もこの作品について講義を行っていきますので、皆さんしっかり聞くようにしてくださいね。